経営トップに聞く
強みと人材戦略。
毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。経営トップに聞く強みと人材戦略。この番組は相場の福の神藤本信之さんが注目企業の経営トップや人材戦略を担うキーパーソンをゲストにお迎えしてお送りします。
企業を作るのはそこで働く人ということなんですが、ゲストには毎回事業戦略上独特の強みとその強みを生かすための人材戦略、じっくりとお伺いします。
この後早速トップのご登場です。この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りします。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
経営トップに聞く強みと人材戦略。本日のゲストをご紹介します。東証スタンダード証券コード7377 DN ホールディングス代表取締役社長執行役員新井信弘さんにお越しいただいています。新井さん、本日どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では早速ではありますが、 DN ホールディングスの事業内容のご紹介をお願いいたします。
DN ホールディングス株式会社はですね、橋梁を中心とした、構造物の計画設計に強い大日本コンサルタントと、地質地盤の調査解析に強いダイヤコンサルタントが2021年7月に経営統合して設立をしています。昨年の7月に、両社を合併し大日本ダイヤコンサルタント株式会社を新しく始動させています。大日本ダイヤコンサルタントはですね、建設コンサルタント売上ランキングでは第5位に位置をしています。でその中で高構造及びコンクリート部門、それから地質部門で売上高が第1位という実績を有しています。
はい。
で、身近なところではですね、東京の隅田川にかかる築地大橋、築地の跡地に、今橋かかっていると思うんですけども、その築地大橋の設計にもかかりましたし、まさにこの今年の1月にですね、能登半島地震起きましたけども、大きな地震とか、台風による自然災害ですね、こういったものが発生したときに、いち早く国とか自治体の要請を受けてですね、現場に技術者を派遣して、壊れたインフラの調査であったり点検であったり、あとは復旧するための設計ですね、こういったものをいち早く手掛けて、復興に貢献しているといったことになります。でまた新たにですね、再生可能エネルギー、脱炭素に関わるような業務であったり、あとは官民連携による持続可能な地域づくり、こういったものにも今貢献をして、新しく仕事にしています。具体にはですね、バイオマスエネルギー事業であったり、グリーン水素の製造であったり、近場ではですね、東京北区の飛鳥山公園、
桜で有名な、
そうです、あそこのパーク PFI、要は公園事業をですね、請け負って北区の方から委託を受けて、私どもで経営を今しています。
ありがとうございます。企業のお話、後ほどまたじっくりと伺っていきたいと思いますが、まずはトップは企業にとって大切な人材であり強みでございます。トップのお人柄に迫っていきたいと思いますので、しばし質問にお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。はい、では新井さん、生年月日を教えてください。
私はですね、1956年1月の15日の生まれです。
現在おいくつでしょうか？
68歳になりました。
ご出身はどちらでしょうか？
東京で生まれてですね、5歳までちょうど芝公園に住んでおりまして、その後ですね、山口県の下関の方に行って育っています。
大学は長崎大学工学部の土木工学科ということなんですけれども、ご進学先にこの科を選ばれた理由は何だったんでしょうか？
実は高校生の時に、高校はバス通学だったんですけれども、その通学路が関門橋のちょうど架橋現場の下を通るんですね。私が高校時代の時にはちょうど作ってる最中でした。ちょうど高校2年の終わりぐらいだったですかね、完成をして車が走るようになったんですけど、2年間の編成はずっと見てましたから、
ちょっとずつ伸びていく、
それがね、結構面白かったんですよね。
結構思い出の風景としては強烈な印象ですよね。
そういうこともあって、ぜひそういったことができる 大学を選んで入りたいなと思って選んだんですね、
う
ん、
では行くは橋に携わるお仕事をということだった
んです。そうです。
あ、そうでしたか、はい、では社会人のスタートはどちらだったのでしょうか。
橋梁メーカーの方に就職をして、はい、まあ、これ大学院に私行きましたんで、はい、まあ、大学院を出て橋梁メーカーに就職をして、うん、まあ、実際橋梁メーカーでは本当はあの橋を作る側の仕事になるんですけども、はい、うん、ちょうどグループ会社に、まあ、今あの大日本ダイヤコンサルタントという、まあ、あの私どもの事業会社があるんですけども、その前身の大日本コンサルタントというグループ会社があって、そこはまさにあの橋の設計をしているところなんですね、うん、そこに、まあ、最初に転籍っていうんですかね、
はい、
あの仕事をしなさいということで行かされたといったことがスタートになりますかね、
そして、現在につながってくるということなんですけれども、実際にその橋の設計をご担当されるようになるということなんでしょうか。
ちょうどグループ会社に入った時に、はい、橋の設計をその大日本コンサルタントというところになっていたんですけれども、橋の設計といってもですね、まあ、いろんなパートがあるんですね、
はい、
うん、まあ、橋もあの鉄でできるものとかコンクリートでできるものとかありますよね。まあ、それぞれ設計の仕方も違いますし、あとはあの鉄道みたいなあの分野の橋もありますし、あとトンネルとかですね、構造物も橋以外の構造物の設計もあったんですね、
はい、
まあ、そういうものを一手にその大日本コンサルタントの中でやっていましたから、まあ、私やっぱ橋の設計をしたいということもあって、まあ、本来だと鉄の橋ですよね、
はい、
関門橋もそうですけど、はい、鉄は大きな橋が作れますんで鉄の橋を設計したかったんですけども、たまたまそこにあの鉄道総研にいらした、まあ、非常にあの優秀な方が、まあ、行政経験をされた方が、キャリアを持って会社に来られたということで、コンクリートですね、
はい、
コンクリートの、まあ、特に、当時コンクリートの中の PC と、まあ、プレストリストコンクリートといって、うん、あのピアノ線で補強したような、まあ、新しい形式のコンクリート橋の設計っていうのが出始めた頃だったんですね。それをぜひ一緒にやろうというふうに言っていただいて、まあ、新しいことが私も大好きだったんで、うん、まあ、そこに本当に、まあ、本当にゼロからの出発だったんですけれども、はい、取り組んだというのが始まりだったですね。
一番印象に残っているお仕事などはございますでしょうか。
実はですね、天草五橋っていうのはご存じだと思うんですけども、あのちょうど熊本に近い、まあ、1号橋と言われているところに新しく橋ができたんですね、はい、これちょうど許容したのが3年4年ぐらい前ですかね、うんうん、天上橋、天の城の橋と書いてるんですけど、
はいはい、
あのそこの、まあ、ちょうど架け替える橋、うん、この天草五橋っていうのはもともとその海峡に架かる橋ですから大きな橋なんですけども、うん、はい、非常にあの著名橋というか、うん、技術を駆使してできてる橋なんですね、
はい、
その横に新しい橋を架けるということなんで、うんうん、まあ、その橋のプレゼンテーションというんですかね、うん、まあ、技術競争、うん、まあ、要はあの指名競争ではなくて、うん、各会社がどんな橋を作るかから始まって、うんうんうん、どういうふうにそれを架けていくのかも含めて、はい、まあ、プレゼンテーションした中で選ばれて、うん、その選ばれた会社が設計ができるという、
はい、
まあ、コンペですよね、
はい、
そういったものを熊本県がやったんですね、
はい、
でそこに私があの手を挙げて、うん、多分10社近く応募されたと思うんですけれども、うん、まあ、その中で、まあ、ナンバーワンを勝ち取って設計をすることができたと、うん、まあ、7年ぐらいかけて、設計が終わり工事が終わり、うん、架橋されるということで、今非常にあの、結構あの観光客もそちらに行って、
はい、
インバウンドの方も行って、うん、結構あのたくさんの方に見られているっていうふうにはお聞きはしています。
もう本当にでは夢を叶えたっていうことですよね。
そうですね、形に残りますんで、
いやすごいです、
地図に残ります
もんね。いや本当そうですよね、まあ、
そうですね、はい、それは非常に嬉しいですね、うん、
はい、そして現在のお立場に至るわけですけれども、最初のご挨拶で社員の皆さんにどのようなお話をされたかお聞かせいただけますか。
はい、私、まあ、ちょうど60だから今から8年前ですね、
はい、
社長になったんですけども、まあ、所信表明という形になるんですかね、うん、当時創造と変革ということを社員の皆様にお伝えをしました。で、まあ、創造変革はもうその字のごとく新しく仕事を自分たちで作ろうよと いうことと、やっぱりその仕事のやり方をやっぱり変えないといけないと。まあ、要は新しい仕事を作るのはいいんだけども、この仕事っていうのはある意味だ、公共事業がメインですから、やり方ってほとんど決まってるんですね。まあ、そうすると、まあ、新しい発見もないですし、やっぱり仕事は楽しく、かつやっぱり社員それぞれが経営者の立場で仕事ができるような、まあ、そんな仕事の仕方なんていうのは、私が入社した当時はですね、体育会系っていうんですか、上下関係は厳しくて、はい、上の言ったことは必ずやれみたいな、そんな感じだったんですけど、そうではなくて、やっぱり自分たちが率先して自分の思いを形にできるような、そんな仕事のやり方をしたいと、まあ、そういう意味で、創造と変革という形で社員の方にお伝えをしました。
ありがとうございます。さて、ここまで伺ってまいりました。皆さんいかがだったでしょうか。この後は組織の強みと人材戦略に迫っていきます。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
今日のゲストは東証スタンダード上場、証券コード7377 DN ホールディングス代表取締役社長執行役員新井信弘さんです。
まあ、御社は建設コンサルタント事業と実質調査事業、まあ、これが日本柱ということなんですけど、はい、それぞれどんな事業になるんでしょうか。
まあ、建設コンサルタントといった事業はですね、身近なところでは橋とか道路、
はい、
まあ、こういった社会資本をですね、整備するのに、はい、うん、まあ、発注者の代わりにですね、
はい、
まあ、パートナー、技術的なパートナーとして、うん、まあ、計画設計から調査、うん、それから施工管理、
うん、
維持管理、まあ、要は建設事業の全般にわたって、まあ、幅広く業務を行っています。うん、で、建設会社っていうのは、まあ、我々建設コンサルタントが行った設計に基づいて、うん、まあ、工事をやっているといったことになります。う
ん、実際に作るのは、建設会社だけど、 それを、まあ、設計し管理し施工管理までするっていうのがコンサルタントの仕事ということですか。
はい、
なるほど。
で、地質調査っていうのはですね、うん、まあ、ご存知のように地質っていうについてますんで、
はいはい、
まあ、地下の見えない ところについて、まあ、地質学とか土質工学、
うんうん、
まあ、そういった知識をベースにですね、投査であったり物理探査、
うんうん、
ボーリングとか、まあ、各種計測試験などの手法を用いて、まあ、形とか質とか量をですね、まあ、明らかにするといった、そういった事業になります。
なるほど。はい、あと最近やはりもう台風とかゲリラ豪雨とか、あと南海トラフ地震、まあ、最近ちょっと話題になってると思うんですけど、はい、やはり自然災害、まあ、これがやはり多くなってきて、まあ、国土強靭化政策で河川とか道路の防災減災事業、これがやっぱり今後御社にとっても有望な事業でしょうか。
まさに今地震とか台風っていうのは、うん、まあ、頻繁に起きていますし、これ結構広域化していることと、
うん、
激甚化しているんですね。
非常に
ひどいんですね。
100年に1回っていうのが毎年来てないかという、
まあ、当たり前みたいに言ってますよね。
うん、
で、我々、まあ、建設コンサルタントも、
はい、
まあ、いろんな自然災害っていうのを経験してきたんですけども、
うんうんうん、
毎回毎回新しい災害が起きてるんですね。
うん、
まあ、例えば私が、まあ、実際に携わったのは、阪神・淡路大震災。
はいはいはいはい、
これは非常に大きな。
そうですね。
で、特にああいう阪神地区に地震が起きるっていうのはもう全く考えてない時に起きましたよね。
うんうん、
まあ、大きな地震が直下型で起きたっていうのが非常に稀だったんですね。うんうん、で、まあ、それが教訓で、まあ、その後いろんな私どもの基準になる仕様書と言われている、うん、まあ、法律も変わりましたし、
うんうん、
まあ、実際に物を作るため の、 その材料とか、
うん、
解析の仕方、
うんうん、
まあ、精緻に解析するようにもなったんですね。
うんうん、
でところが、うん、この1月に起きた能登半島地震、
はい、
皆さんもテレビで見ていただいて分かるように、
うんうん、
地盤がもう少し隆起しましたよね。
そう、動きましたよね。
動いたし、あと大きな地滑りが起きましたよね。ああいう半島に起こる地震っていうのは、非常にやっぱり大きな災害をもたらすんだなって初めて分かったんですね。
うんうんうん、
でああいう半島に奥まったところっていうのは、今後どういうふうにね、はい、
うん
うん、防災とか減災とかしていったらいいのかっていうのは、
うんうんうんうん、
やっぱ仕事になるんですね。
うんうんうん、
まさに事前防災というか、起きてしまったらなかなかやっぱり復旧復興大変ですけども、うん、まあ、事前に対策できることもあるんですね。
うんうん、
まあ、そういったことをやっぱり新しい仕事にしていきたいと、
う
ふうに思ってるんですね。あの私どもはですね、まあ、会社としては、まあ、かなり前から、まあ、いろんなあの解析技術みたいなものをですね、研究もしてきていて、事前に地震とか、あと台風ですね、か津波、こういったものをシミュレーションできる技術を、
災害シミュレーション、
はい、はは、そういうものを持っているんですね。でなぜできるようになったかというと、今あの気象庁にしても、国にしても、いろんなデータをですね、全部オープンにしてるんですね、気象情報とか、まあ、そういうものをオープンにしてるデータをですね、まあ、当然取得をして、まあ、それらをもとに、まあ、当然過去に起きたものを再現しながらシミュレーションしていって、まあ、例えば今半島が非常に危ないってことであれば、今静岡の、ところでもし直下型の地震が起きましたと、まあ、東南海に近い地震ですよね、そしたら静岡はどうなんですかとか、まあ、実際じゃあ東京はどうなるんですかってこともシミュレーションできるんですよね、まあ、シミュレーションすることで、まあ、面的にどこが弱いか、でどこが逆にライフラインとして生き残るかみたいなことも分かるんで、まあ、実際に地震津波が起きたときにどこを使って、まあ、物資を運ぶとか、まあ、そういったこともシミュレーションできますし、まあ、どこを補強すれば、さらに面的な防災ができるのかということもできるんですね。
まあ、無限に予算がないから、やっぱりそこに対して、まあ、どこに一番
あの
力を入れればいいか分かるから、シミュレーションってすごく重要ですよね。
重要だと思いますし、まあ、その精度も重要だと思いますんで、まあ、それができるってことは、やっぱり技術をなりわいにしている建設コンサルタント、それもやっぱり当社はそういうものに強い会社でありますんで、まあ、そういうものを生かして仕事を新しく作っていくってことですね。
なるほど、はい、あとは御社再生可能エネルギー関連、特に風力発電などこの脱炭素の関連事業、
はい、
やっぱりここもかなり力入れていく感じですか。
実はですね、大日本コンサルタントと一緒になったダイヤコンサルタント、まあ、これはあの地質調査に強い会社だという話をしましたけれども、原子力、原子力って断層の話がよく出てきますよね。
そうですよね。
まあ、まさにあの今原子力に関する地質調査はですね、元ダイヤコンサルタントというのが得意にしてるんですね。
なるほど。
まあ、電力会社から委託を受けたり、まあ、原子力関係の第三セクターですかね、の方からも委託を受けて、まあ、そういう調査解析をして、まあ、そういうあの委員会等に出す資料みたいなのも作ってるんですね。まあ、エネルギーに非常にまあ関係していたといったこともあって、まあ、当然脱炭素というのがこれからの新しいキーワードになりますから、再生可能エネルギー、まあ、特に水素を今私もやっていますし、あと CCS、まあ、二酸化炭素をですね、あの回収して貯留するようなそういう事業もですね、実は取り組んでやっていますし、洋上風力みたいなものにも、今洋上風力の海上の地質調査とか解析みたいなもの、まあ、こういったものにも取り組んでいます。
あと御社の場合 ICT とか AI を活用した、まあ、効率化生産性向上、やっぱりここにもかなり注力されて、これをうまくやると収益力がアップする、やっぱそうですか。
ご存知のようにあの建設コンサルタントの主な事業っていうのは公共事業なんですね、公共事業は、まあ、ここ数年、ほぼ横ばいなんです。まあ、減りはしないんですけども、ほとんど増えもしない。まあ、そういうことはですね、国も、毎年 3% 以上、給料を上げなさいというふうにも指導していますから、事業量変わらずに、まあ、そういった、労務費っていうんですかね、給料上がってくると、利益やっぱり減ってくるわけですよね。だからそのために、やっぱ売り上げを上げるとかってことになりますし、あとは今コロナ禍も経て働き方って結構多様化しましたよね、でそういった中でやっぱり生産時間、労働時間を減らしなさいというふうな指導もあって、時間も減って、その利益も減ると、じゃあどうすればいいんですかと、やっぱ生産性を向上する、まあ、特に生産性を向上するにはやっぱり手戻りとかミス、まあ、こういったものはやっぱ少なくする、まあ、そこに AI とか ICT を活用するっていうのは、まあ、当たり前というか、まあ、これからやっていかないと企業は生き残れないというふうに思っていますので、事業会社の大日本ダイヤの場合には、橋の設計、まあ、構造物の設計だったり、地質調査、まあ、調査系、まあ、外で仕事をする機会多いんで、ICT とか AI を活用する機会って非常に多いんですね、大きいんですね。でまさにそういうものに今取り組んでいる最中であります。
でそんな DL ホールディングスを支えているのは人の力、人材ということだと思うんですけど、御社今グループで何人ぐらい働いてるんですか。
DNA ホールディングスそのものにはですね、実は社員はいないんですね。
う
ん、
そうですよね。ホールディングスで持ち込んで、はい、グループ全体で。
そう、グループ全体だとですね、1800名ぐらいいますね。はい。
ざっくりとその1800名、何人がどんな仕事されてるんですか？
ざっくり言うと、はい、8割ぐらいが技術者。
はあ、やっぱ技術者集団ですね。
そうです。で、残り2割が、まあ、営業であったり、うん、間接門の、まあ、事務系。まあ、
管理人事とか、そういう、普通に経理とかあるところですよね。はい、そうですね。どの会社にもある。
で、まあ、8割の技術系社員の中で、うん、いろんな分野に、まあ、分かれていて、はい、まあ、コア事業というふうに言われているのが4つあるんですけども、うんうん、その1つが、まあ、構造保全分野、まあ、橋とか道路を、うん、はい、まあ、設計したりするところですけども、うんうんうん、そこの割合がやっぱり 30%、うん、で、まあ、公園であったり都市計画、うん、まあ、交通計画みたいなのもやってる社会創造と言われてる分野が 16%、うんうんうん、から砂防河川、はいはい、あるいはトンネルであったり地質調査、うん、まあ、解析等も含めてですね、うん、国土保全と言われてるのが 37%、まあ、最も多いんですけども、でエネルギー施設分野が 9% といったことで、うんうん、まあ、この4つがコアとなって、うん、売上の構成をしているということになります。
はい、なるほど。で、そんな人材を取るには、まあ、新卒入社というところと、まあ、経験者、いわゆる中途採用と、まあ、この2つのルートがあると思うんですけど、はい、例えば今年の4月の、新入社員、何人ぐらい入ったんですか？
53名で、男性が40名、うん、はい、女性が13名、うん、目標としては3割女性を取ろうということで採用を、うんうん、活動しています。はい、
なるほど。まあ、こんな方に、DNA ホールディングスに入ってほしいというような望む人物像のようなものございますでしょうか？
これコンサルタントっていうのは、まあ、技術を売りにしている会社であるんで、うんうんうん、まあ、当然入社当初からですね、うん、働く部署を決めて入社してくる人がまあ大変なんですけども、うんうんうんうん、当社の場合にはですね、うん、入社後5年間、
はい、5年間、はい、
まあ、要は新社員に入って5年間はですね、うん、まあ、会社の方で働く部署であったり、うんうん、地域みたいなものを選んでですね、うんうん、経験をさせてるんですけども、うん、5年経った以降はですね、はい、職域であったり職種をですね、うん、これ自己申告になるんですけども、はい、自分で選ぶことができるんですね。まあ、そういう制度を作っていて、まあ、当然キャリアを形成する上で、うん、まあ、自己裁量っていうのを、うん、まあ、認めています、うん、これちょっと私が社長になってから始めたんですけども、うん、まあ、創造と変革という話をしましたけども、はい、やっぱり人が変わるためにはですね、うん、まあ、自分の意思を持ってやっぱ仕事を選んでいかないと、うんうん、変われないって思いもあって、うん、こういう制度をやっぱり入れて、うん、今人を育てていこうというふうに思っています。あと求めている人材ですけども、うん、まあ、コンサルタントっていうのはサービス企業なんですね。はい、まあ、サービス企業っていうことは、うんうんうん、まあ、人前で話す機会が非常に多いということで、はいはい、まあ、コミュニケーションが、うんうん、取れない方はなかなかやっぱりこの仕事は続かないんですね。うんうん、まあ、そういった意味で、うん、これ会社がこういう人を望むっていうふうにオープンにはしていないんですけども、うんうん、まあ、常々私が言っているのは、うん、自分の考えを自分の言葉で進めていくという人、うんうん、まあ、はっきりものを言うのはいいんですけども、うん、まあ、自分の気持ち、自分のことをやっぱりしっかり、うん、相手に伝えることができる人、うんうん、あとですね、一番私が口酸っぱく言ってるのは、うん、失敗したときに、うん、絶対隠したりごまかしたりしたらダメだよと、失敗したら失敗しましたと、はっきり言えと、まあ、そうすることがお互いのためでもあるし、まあ、隠すことをしないってことを、まあ、本当かなり社員の方にも言っていますし、新しく入られて来られる方に対してもですね、そういったことを実はお話をして、どう思いますかっていうふうにお聞きはしています。
なるほど。まあ、この番組お昼に放送してるんですけど、社長ランチは何を食べることが多いんですか？
今はですね、軽食、まあ、おにぎりだったり、うん、サンドイッチにしてます。うん、これなぜかというと、はい、ちょうど4年ほど前に、はい、駒込の本社から、まあ、旧の大日本コンサルタントが本社駒込にあったんですね。はいはい、それが4年ほど前に秋葉原に新しく変わったと。まあ、そこに今大日本もダイヤも一緒に入ってはいるんですけども、
はい、駅前にポンとありますよね。
はい、うん、これ変わった時に、うん、旧の大日本の駒込にいた時にはですね、うん、あそこ周りにですね、もういろんな昔の小さい店がたくさんあって、うん、美味しいお店がたくさんあって、結構お昼はがっつり食べたんですね。はい、 で、そうするとですね、やっぱお腹周りと体重がやっぱり増えてしまって、
勝手に増えますよね。
これ健康に非常によろしくないと、そういうふうに思って、その本社が変わったことを契機に、もうお昼はとにかく食べないと、まあ、食べても軽食にするということを心がけています。
はい、まあ、秋葉原妙にがっつりな
あのたくさんありますよね。
お宅の人たちの大好きななんかがっつり系のやつが多いですからね。
そうなんです。危ないんですよ。だから
食べちゃうと、まあ、魅力的ですけどね。
はい、安くて美味しいですね、あそこ。
そうですね。
はい。では藤本さん、最後の質問をお願いいたします。
何かこの番組のリスナーにですね、一冊書籍、本をですねお勧めいただきたいんですが、
実は私社会人になって、まあ、機会あって大学に学位、まあ、博士号を取りに帰ったんですね。でその時に、まあ、指導していただいた先生が、まあ、大学に来て、まあ、私に何をすればいいんですかって言ったら、本を渡されたんですね、これを読めと、実はそれがドラッカーの本だったんですね。これ原書だったんですけども、当然原書はまあ当然辞書を引けば読めるんですけど、短い時間で読めるわけないですよね、だから原書はいただいたんですけども、翻訳がたくさん出てますんで、翻訳読みましたし、まあ、ドラッカーに関わるいろんな本も出てますよね、今。これ読むとですね、まあ、非常に今、社長をしているのは、多分そのドラッカーの本で、かなり感化されたことがあるんじゃないかなと、自分では思っています。一番有名なのは、もしドラっていうのがあって、もし高校野球の女子マネージャーが、ドラッカーのマネジメントを読んだらっていう本がありましたよね、あの漫画の本です
よね、ですよね、有名な、
あれまさにあれすごく意識変わりますよね、
やっぱ分かりやすいですか、
分かりやすいですね、ドラッカー自身が本がですね、まあ原書の難解なんですけど、翻訳版を読むとですね、非常にマネジメント、経営者として何をすべきなのかってことが、多分いろんなところに書いてあると私は思っています。
では、ぜひ皆さんもお手に取っていただければと思っております。改めまして、本日のゲストは DN ホールディングス代表取締役社長執行役員、新井信弘さんでした。新井さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
東証プライム上場 JAC リクルートメントは、世界11カ国に展開するグローバルな人材紹介会社です。スペシャリストや管理職の人材紹介を通じて、長年にわたり多くの企業の成長に貢献した実績を持ちます。当社では役員、 CFO、 CIO、 本部長、社外取締役などの経営幹部層の人材紹介に特化した専門部署、JAC エグゼクティブを構え、企業の経営課題解決を支援しています。経験豊富なコンサルタントが経営課題をヒアリングし、課題解決に導く人材をご紹介いたします。企業の経営改革を担う人材など、経営幹部の採用なら東証プライム上場、証券コード2124、 JAC リクルートメントにお任せください。お送りしてきました経営トップに聞く強みと人材戦略、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストは DN ホールディングス代表取締役社長執行役員、新井信弘さんでした。ぜひラジオ日経のウェブサイトのチェックもお願いいたします。それではここまでのお相手は、相場の福の神こと
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで、
ほなまたお昼やで。
経営トップに聞く強みと人材戦略。この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りしました。